is Keech Piano School.
What is Keech Piano School?
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。はい、7月20日273回でございますけどもね、さあ皆さんいかがでございましょうか。何がいかがか分かりませんけどもね、はい、まあ20日となりますと、もうそろそろね、子供らが夏休みのね、時期になるわけですよね。これがね、また長い休みでですね、ずっと子供がいるというね状況でございますけどもね、そんな季節にもなりましたけどもね、はい、なかなか全国的にですね、こう天気がすっきりしない、あるいはですね梅雨明けをしたなんていうね、こんな時期でございますけどもね、はい、ちょうど子どもたちがね夏休みのね、時期に入る頃にですね梅雨明けっていうところが結構多いですよね、はい、というわけでございますけどね、夏休みはねいろんな思い出ありますけどもね、やはり何といってもこの宿題がですね山のように出ましてね、始まった頃は全く意識してないんですけどね、8月後半戦になりますとね、どんどん焦ってくるというね、そんな状況でございますけどもね、はい、この時期楽しいのはねもう子供だけでしょうかね、はい、というわけでございます、それではですね早速お送りしたいと思います。273回、よろしくお願いします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
というわけでございまして、今回は QRV、今日はですね最近のいろんな話題をですねかいつまんでお送りしようかということでございますけどもね、はい、というわけですが、なかなかアマチュア無線をですね運用するっていうのがね最近なくてですね、時々ですね、メジャーコンテストあるいは、地方のコンテストがあるとですね、知ってる方が結構出てますんで、お声掛けをするという、お声掛けというかね、ナンバー交換のみさせていただくというようなねことが結構最近多いですけどもね。それとコンディションがね最近50メガここのとこ FB ですからね、ワッチしてるだけではつまらないので、時々声を出すというような感じでございますがね、以前よりだいぶアクティビティは少なくなってきましたけどもね、はい、時たまね移動に行きたいところなんですが、なかなかねお休みの日はこう移動するよりシャックの中にいるというね、シャックの中というか固定の中で何をやってるんでしょうかね、あっという間に一日終わっちゃうという無駄なね時間を過ごしておりますけどもね、はい、そんな状況でございます。そんな中でですね、いろんな話題こうねあります、最近ですとネットはじめいろんなところでね話題に上がっておりますよね。そんな中でですね、まずはですねこの無線局の減少というね、ものがちょっと話題としてありましてね、でアマチュア無線局がですね、どんどんこう下がって、これはもうね、今始まった話じゃないですけども、現在だとですね43万3千局ぐらいということらしいんですよね。でご承知の通りですね、1995年3月、これがね136万4千こんなにいたんですよね、ピークはね、はい、私をスキーに連れてったというね映画があって、それ以降、スキーに行ってねハンディー機を持ってね、当時は特徴とかなかったですからね、携帯もないしね、皆さんがこぞってですねそれをやりたいがためにですね4アマねアマチュア無線の免許を取ってですね、ハンディー機を持ってスキー場に行ったというね人らが多かったということですがね、私らはねその時も無線やってましたからね、ハンディー機をもうすでに持ってですね山へ登ってましたけどもね、はい、そんな思い出でございますけどもね、 まあ、私が開局した頃はですね、それでも38万曲ぐらいだったんですよね。なのでまあ今の曲数からするとさらに、まあ、少ない曲数だったんですね、あの当時はね。まあそれでも結構ね賑やかだったんでね、どういうことかなって気もちょっとしますけどもね、まあ、もちろん43万曲すべてが運用してるわけじゃありませんしね。またお一人でですね、移動局と固定局、まあ私もそうですけどね、お持ちの方は当然いますし、そういう形を取るとコールサイン、現用でね、コールサイン、生きてるコールサインで運用されてる方っていうのはね、さらに低くなるのかなという気はしますけどもね。はい、そんな感じでございますけどもね。まあ結構ね、5年経過し、またさらに、そのまま更新せずという方もね多くなってる、のかなという気もしますけどね。まあそろそろ下げ止まりじゃねえのかなと思ったんですけど、まだもう少し下がっちゃう感じでしょうかね。はい、その1995年、当時この本当にこの時期はね、無線局も多くて、でメーカーもですね非常に活気づいてましてね、もう本当に1年でねモデルチェンジどんどんする、もう今の携帯電話のレベルでね、ハンディ機とかたくさん出てましたけどもね。まあ最近は息の長い無線機多いですよね、本当に10年以上、未だに現行品っていうね機種もあって、しかもそれが人気で今も売れてるというね、そういうもう非常にもう、こう狭い業界であるというところもありますけどもね。はい、そんな感じでございますけどもね、はい、皆さんもねもう本当に長く無線やられてる方多いかと思いますけどもね、たまにはね、声を出してですね、アクティブにこう、移動運用あるいはですね、校庭からでもですね波を出したいなというそんな感じですね。はい、まあ、コンディションはね、どんどん下がり傾向なんですけどもね、それでもやっぱり、季節的に今一番いい時期ですからね、50メガあたりをねたまにワッチされるのもいいかなという気がしますけどもね。はい、まあ、そんな中でですね、まあコールサインプレートがですね、JR さんからまた販布販売されるということでね話題になってましたよね。QRL でも一回紹介しましたけど、まあ、色別に1級2級3級4級各種類ありましてね、まあ、一番人気、一番の売れ行きは1山が一番多いということらしいですよね。で順を追って2山3山4山という順番で、4山が一番なんか人気少ないということですがね、まあ、どういうことでしょうかね、まあ、なんとなく理解できますけどもね。はい、そんなわけですがまあ私も以前は、コールサインプレートね、これ JR さんからいただいた入会時にいただいたんでね、当時オレンジ色の電話機アマチュア無線技師のね、コールサインプレートでしたけど、これを使ってですね、使ってというかこれをですね玄関先に貼ってましたけど、今はやってないですね。はい、皆さん入り口、門扉その他にですね貼ってらっしゃるんでしょうかね。おそらくこれコールサインプレートはシャックの中にどこかに貼ってるんでしょうね、きっとね。はい、あまりコールサインを表に貼ってる曲が少なくなった気がしますが、皆さんどうお考えでしょうかね。はい、最近はいろんなね、情報のなんとかかんとかっていうのがありますからね、コールサイン一つでいろんな情報が出てきますんでね、はい、そういったこともあるんでしょうかね、わかりませんけどもね。はい、まあ、私もコールサインプレートがね、またもう一枚、あってもいいかなという気がします。まあやはりシャックになんかあるといいなっていうのもありますんでね、1枚頼んでもいいかなと思いますけどね。確かこれ1枚500円だったかな、そんな感じですよね。はい、いうことでね、買いたいなというふうに思いますけどね。さあ、そしてですね、 JAL に入会するときにいただいた会員手帳ありますよね。まあ、皆さんJAL 会員になってからね、長い、あるいはですね毎年入会っていう方はないかもしれませんけどね、会費を切らしてですね、なんとか入会し直している方もいらっしゃると思いますが、その都度ですね、会員手帳ね、これをいただいていると思いますが、一回もらっちゃうとですね、また再入会しない限り本来いただけないのかなと思ってたんですけど、これ実はですね、JAL さんに言うと、返信用の封筒、まあ、つまり査正、これ92円切手を貼った査正を送ると新しい会員手帳くれるらしいんですよね。はい、これちょっと知らなくてですね、これびっくりしまして、また最新版の手帳もらおうかなというふうに思います。まあ、窓口ではですね言えばくれるらしいので、JAL の事務所へ行くことができる方はね、行った際にお声をかければいただけるそうなんで、私も今度行った時にもらおうかなと思ってるんですけどね。はい、内容、結構いろんな内容が書いてあるんですよね、いうことなので、もうかなり、の増刷と改訂版が出てると思うんですけど、 まあ、私がもらった当時のものから比べると全然もう内容が変わってるし、いろいろ変わってるんだと思うんですけどね、まあ、こういうようなことがですね、JAL さんではもらえるということなので、ぜひねこれも興味のある方はですね会員手帳を新たにいただければというふうに思いますけどね。毎年、1回更新してるんですかねこれはね。更新の時期に合わせてもらうのもいいかもしれませんけどね、はい、そんな情報が入っておりますんでね、ぜひご参考になればというふうに思います。さあそしてですね、50メガのコンディション相変わらず良くてですね、毎日のようにオープンしてるんですけど、まあ、DX もちらほらなんですけど、最近はやはりこの JT65 を使ってですね、 SSB や CW で聞こえないですね、まあ、EU 方面とかのね、信号が見えたりしましてね、これはなかなか驚きなんですけどもね。まあ、うちのような設備でもですね、EU 方面の各局がこう見えたりしますんでね、非常に嬉しい思いなんですけどもね、まあ、最近はですねやはりこのハイパワーというかね、フルパワーというのかな、局が増えてましてですね、かなりそのスポット周波数ですからね、だいぶ混雑してますよね、はい、特にコンディションが良くなるとなおさらなんですけど、まあ、JT6 もいろんなアプリケーションがありますんで、いろんな種類のね、ソフト使われてると思いますが、デコード率がですねアプリによってかなり違いますよね、まあ、サウンドボードのね、特性などによっても変わるっちゃ変わるんですけどもね、やはりこの辺もね何がいいかっていうのを自分なりにね、こうチョイスしてやるのも楽しみですよね、はい、明らかにねやはりあのデコードがねできるできないこれ違いがあるようなんでね、これはねいろいろと皆さんお試しになってるかもしれませんね、はい、またあのどんどん、いろんなバージョンの同じソフトでもねいろんなバージョンのエディションが出てますから、この辺使い分けるっていうのも結構楽しみかもしれませんね、はい、そんな状況でございます。はい、というわけでございまして今日はですね、最近の話題、まあ、最近の話題って言ってもね、JAL さん関係のお話とかね、その関係とあとコンディションのお話をしましたけどもね、またあのメールの方でですね、いろんなこんな話題あるよなんていうのがあればね、ぜひまたお送りいただきたいと思います。はい、ではこの辺で一回楽曲コーナーということでねお送りしたいと思います。今日はですね、大竹栄一さんね、大竹栄一さんもですね2013年ですかね、サイレントキーになられましてね65歳だったということでねございますけども、今日はですね、その中からカナリア諸島ね、こちらをお送りしたいと思います。コールさんも EA8 ですねもうカナリア諸島と聞いただけで EA8 で出てくるのがね、悲しいですね、はいはい、AF ね、アフリカのエリアでございますけどもね、はい、更新された方多くいらっしゃるかと思いますけどもね、はい、今日はじゃあこの大竹さんからですねこの EA8 カナリア諸島、こちらをね、お聞きいただきたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンドたなしはスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。59
はい、それでは59コーナーでございます。まあ、先週はですね59コーナーを特集でお送りしたんですが、まだまだ全然読み切れなくてですね、全然追いつかないんですけどもね、今日も早速ね、お送りしたいと思います。まずいただいたのがですね JR9OLA さん、この方お名前がちょっとないですね。モービルフォックスハンティング、モービルフォックスハンティングを楽しんでおります。モエジさん確か東京のグループの方々と楽しまれているようですね。そのうちご一緒できればと思っております。東京の強豪グループが近くの大会で、参加されておりまして、もしやと思いましたが、いうことでね、まあ、私はね、いろんなグループがあるんですけどもね、地方の大会はねあんまり行ったことがないんでわかんないんですけどもね、はい、野山を駆け回るのは少々きつい年になっていますが、モービルフォックスはなんとかやりこなせると月1回の練習会はいつも楽しんでおります。あ、これはあれですね、もう私とまさに同じですね、はい、 まあ、モービルフォックスハンティングはですね、まあ、アンテナの設備とかねいろいろあるんですけど、以前私もですね、ヤギアンテナをスタックにしてぐるぐる回してたんですけど、それから最近はですね、電子式のものに変えましてですね、まあ、多少ですね設備的には簡易になってですねセッティングも楽になったんですけど、その分ですねアンテナの利得がさほどないので、なかなかのスタート地点はですね、方向を合わせるのが非常にきついというようなことでね、ビームアンテナとこの電子式のものとですね、2つこう切り替えながらやるのが一番いいんですけど、それだと非常に大掛かりな設備になるので車のには当然乗らないということでね、この辺がですね非常に悩みどころなんですけどもね、中にはですねモビルホイップ1本で探し当てる人もいたりですね、つわものになりますとですね、窓からですね要所要所で降りてですね、ヤギアンテナを手で回しながら方向を見定めてまたそちらへ向かっていくというね、そういう人もいますしね、いろいろなんですけどもね、はい。まあ、アマチュア無線の楽しみはセンサー万別ですね。当方これ以外では最近では JT65、新しいモードなども挑戦しております。目新しい情報があれば番組でもぜひ取り上げてくださいということでね、はい、そうですか、まあ、JT65 人気ですね、はい。まあ、先ほどもねちょっと話題でお話ししましたけどもね、非常に、まあ、運用者が多くなるってことはそれだけね、混雑もしますのでね、運用マナーとかですねそのあたりはしっかり、ね、こうなんかこう決めないと、あるいはですねお互いにこう譲り合うというかね、譲り合うというか何て言うんでしょうか、した方がいいですよね。これね本当この時期ねコンディションが特に上がってくるとねさらに混雑しますんでね、難しいところですね、はい。どうも JR9OLA さんありがとうございました。ちょっとお名前がありませんのでね、また次回、いただく時にはですねメールなどいただければと思います。どうもありがとうございました。続きましてですね、JP1KKT 新井さん、復活1年生です。お、なるほど。ハムフェアがそろそろ近づいてきました。今年もアンテナ工事は行うのでしょうか。今年もですね、FB サウンドたなし、はですね、ハムフェアのアンテナ工事を行うことになっております。またぜひね、アンテナ周辺その他でですね、見かけたらお声かけいただきたいなと思いますけどね。オリンピックの関係などでいつもの会場が使えないとお聞きしましたが、今年は9月ですが来年はどうなんでしょうね。昔のように横浜やもっと昔の晴海でもありましたが、その頃が懐かしくもあります。今年は9月ということで開催時期が少しずれましたけど、また多くの皆さんとお会いできることを楽しみにしていますということでね、はい。まあ、そうですね、今年も会場都合でですね9月にどうもね1週間かな1週間2週間か、いつもより開催ずれましたけどもね、そしてですね会場が今まで1階だったのが、今までの会場のすぐ上の2階のフロアということになるようなんですね。なので記念局のアンテナがある、フロアとまあ同一レベルなのでね、割と今度はアンテナなんかもゆっくりご覧いただけるのかなというふうにね思います。私たちはね搬入日1日前の日にですね朝から工事をしまして、まあ、あとそれとブース設定もね、一緒に同時にやってるというねそういう忙しい日々を、ハムフェアの時は、やるんですけどもね、また多くの皆さんとお会いしたいところですね。番組ブースもですね、またコラボブースと一緒に、QRL のブースを今回も設けますので、そちらの方でですねぜひアイボール会場としてね、お会いいただければというふうに思います。今年はちょっとまだ詳細な企画は決まってないんですけど、まあ、来月に入る手前ぐらいでね、また皆さんにお知らせできるかと思いますんでね、ぜひまたご期待いただきたいと思います。また去年のようにですね、多くの皆さんとお会いしたいと思いますんでね、ぜひ楽しみにしたいと思います。どうも新井さんありがとうございました。続きまして JF3AQA、鈴木さん、この方は大阪堺かな、いつもワッチしておりますがほとんどリアルタイムのワッチができず、アーカイブポッドキャストのお世話になってます。あ、これ分かりますね。近年では便利な世の中になってしまいました。昔はオールナイトニッポンなど深夜放送を聞きたくて頑張って起きていても始まる直前で寝てしまい、気がつくと朝になっているケースがありました。オールナイトの前のタムタムタイム、あ、懐かしいですね。タムタムタイム懐かしいな久しぶりに聞きました。加瀬浩二さんはどうしたんでしょうかね、はい。 この辺りまだ聞いていたんですが、これはねそうなんですよね、このちょっと前にね12時半ぐらいでしたかね、やりましたね。まあ地方によってねちょっと番組時間が変わってたと思いますが、関東ローカルではですねオールナイトの前にやってましてですね、大体このぐらいのあたりでね気がつくと寝ちゃう時がありましてね、はい、懐かしいです。その対策としてカセットに録音120分オートリバース機能全開で使っていました。なるほどですね。まあ、深夜族ではありませんでしたが深夜放送はよくこのようにして聞いてました。深夜放送ばりの QRL もいいのではないかと思います。最近のリスナーさんはほとんどサイマルではなくポッドキャストを聞かなということでね、そうですね、あの大半の方がですねやはりポッドキャストでお聞きになる方多くてですね、ポッドキャストの、サイトのアクセスを見るとですね非常に多いので、やはり皆さんポッドキャストでですねお聞きになってるのかなという感じですね。サイマルの方もですねもちろんお聞きいただいている方多いんですけどね、やはり、私的にもそうなんですが23時台を過ぎるとですねつい眠くなってしまうというのはね、ありますので、これは皆さん同じかもしれませんね、はい、むしろ朝早いっていうのはね皆さん得意かもしれないんですけどね、どうもねそういう風にシフトしてきましたね、はい。どうも AQA さんありがとうございました。またぜひですね今度はサイマルでですねリアルタイムで聴いていただくと、楽曲がですね聴けますんでね、これが特典でございますんでね、ぜひチャレンジしてください。どうもありがとうございました。続きましてですねこれは、SNS 系ですね、三原 100% さん、どっか芸人さんで聞いたような名前ですね。番組で富子さんの声があまり聞こえないのは寂しいです。なるほど、ぜひ復活させていただけますでしょうかというお願いでございますね。富子さんとハムフェアで写真を撮っていただいたこともありました。今年も会えるといいですけどね。昨年は特設ラジオブースで富子さんを生で拝見しました。なんと手振り、縦振りですね、縦振り電気を叩いていたと情報がありましたが、真相はこれはですね本当です。電信のですねコーナーがありましたよね。あそこでですね富子さんはですね、自ら行ってですねなんか縦振りの電源を叩いて指導をしていただいてまして、非常に綺麗な風光がと言われていたのをですね昨年覚えてますけどもね、はい、今年もですねおそらく会場に行っていただけることになるんではないかというね、そういう予想です。はい、一応そういうお願いをしていますので、ぜひお会いいただける方はですね、番組ブースあるいはですね会場のどこかにいますのでね、お会いいただきたいと思いますけどもね、はい。最近は JT65 などは盛んですが、当方は電信メイン、括弧オンリーではないと書いてありますがね、和文でラグ中が大変多いです。MIG さんとは何度か 80m、40m のホレでオンエアお相手いただいておりますが、縦振り電源の素晴らしいキングですね。まあそうなんです、私はですね和文の時はなるべく縦振りの電源を使ってるんですね。これなぜかというとですね、縦振りを使う機会がなくなっちゃって、どんどんどんどん腕がなまっちゃうといけないっていうんで、やってるだけなんですよね。それとあとエレキだとどんどんどんどんスピードが速くなっちゃうんで、それもあるのでね、まあ和文でのんびりラグ中っていうのがいいかなというような感じでね、はい、あります。まあ、和文のラグ中は楽しいのですが時間が長くなりますね。気がつくと1時間なんてあっという間ですということで、まあそれでも楽しい時間ですからあっという間ですというね、そんな感じですね。はい、まあ確かにね和文は符号も長いしですね、ね、やはりラグ中となりますとどうしてもね話が弾んじゃいますとね1時間ぐらいすぐ経っちゃいますからね、はい。それでもなかなか疲れないもんですよねこういうのはね。それがなかなか道楽というのはね非常にいい、趣味、まあいいところですよね。はい、まあこれが仕事だと思うと大変な思いになるんですけどね、はい、そんなわけでございました。どうもありがとうございました。またですね、ぜひですねまた、オンエアでもねお相手いただきたいと思いますけどもね、また楽中和文でのんびりお相手いただきたいと思います。どうも三原 100% さんありがとうございました。はい、というわけでございまして、今夜もですね、あっという間の30分でございましたけどもね、まあ、最近はですねこのパソコンを使ったね、無線、これ結構やっぱ多いですよね。これはもう時代の流れでしょうがないんですけどもね、まあ、昔はですね SSB、 まあ SBS に限らずなんですが、割とこの送信の音にもねこだわりをね、持ってる方やっぱり昔も今も多くてですね、その SSB ですともキャリアポイントをね少しずらして見たりとかですね、いろいろやってですね音を変えたりして楽しんでおりましたけど、最近の無線機はですね、 デジタル的にこのキャリアのポイントをずらしたりとかですね、あとイコライジングがね細かくできるようになりましたよね。そういうわけでですね、あれやこれやとやってるうちにもう訳が分かんなくなって、結局デフォルトに戻すのが一番良かったりなんかしましてね、こう皆さんこう悪戦苦闘されてる方も多いかと思いますけどね。最近のね、あとマイクロフォン、これもね八重洲さんからまたかっこいいマイク出てますよね。 M1 とかですね、 M100、 このあたりはね非常にかっこいいマイクロフォンですよね。まあ音が非常に良いということで、お使いの方もいらっしゃると思いますが、ちょっと高級ですよね。まあ、私のようにですね、この1000円のですね、安いマイク、あるいはですね、PC のですね、あのヘッドセット、これもね、安物を使ってですね使ってますので、まあ、こういう人にはですねこんな高いマイクロフォンっていうのはねもったいないんですけれどもね、ぜひですねこんなマイクを使って無線をやりたいなという気もするんですけどね。はい、皆さんはどんな感じでね無線をやられているんでしょうか。まあ、私は電信が好きなのですが、ぜひマイクロフォンとかね、この送信用にこだわりのある方はですね、ぜひこちらの方もレポートいただきたいなというふうに思いますね。はい、というわけで、QRL273 回ということでございましてね、お送りいたしました。いよいよね夏休み、子供たちは夏休みでございますけどもね、お父さんお母さんたちはですね、毎日変わらず頑張ってると思います。はい、また来週もですね、ぜひお時間がありましたらお聞きいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM、 お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。